ん言ったかもしれないんですけど、
ええ、
さだまつっていうね、
はい、
後輩がおるんですよ。
あ、はい、はい、いらっしゃいますね。
ちょっとあのゴリラっぽい子がおるんですけど、
はい、
そのね、さだまつって名前がたくまっていうんですけど、
はい、
これフルネーム言うてしもてるの、まあ、ええか。この間歯医者行った時にですね、
はい、
何気なくそのいっぱい子供が読むような絵本とかいっぱいあるじゃないですか、でゴルゴ13とかあったり、
はい、
コブラとかもあるからそれ読んだりしてるんですけど、
はい、
何気なく振ってみたらですね、
はい、
ひらがなで、
はい、
大きくなりすぎたくまって書いてあったんですよ。何これこの本と思って、
はい、
大きくなりすぎたくま、あーそらやろな、もうさだまつのやつもすぐ大きくなりすぎたよなと思ってよく読んだら大きくなりすぎたくまやったんですよ。大きくなりすぎたクマ、
そういうことね。
ああ、ひらがなで書いたやつは分かれへんでしょ
う、
はい、
確かに、どこで切っていいか分からないというところがありますからね。はい、確かに
思わずそれ写メ撮ってすぐさだまつに送りましたけどこういう悩みも出てくるよな、そんな大きくなってきたら言って、大きくなりすぎたクマ怒られてるやん言って言ってたんですけど、
はい、はい、
これ言ったかもしれへんけどね。
いや、まだ言ってないですよ。
言ってないか、
はい、大魔王では聞いたのは初めてです、
うん、
はい、
本人は大受けでしたけど、は
い、そうですか、
受けますー言うて
ほんまに
うわうわうわドドドドドドドドって
ドラフィングしてますやん。
はい、してました、してました。
ゴリラですやん。大丈夫ですか。
うん、ゴリラのラリゴですよ。はい、
よくわからないですけどもね、
まあ、そんな彼もね、はい、もう就職したんでしょうけども、
はい、ああそうですか、
はい、
あほほほ、なるほどね、まあ、時は流れますね、
はい、
気がついたらもう2016年も2月ですからね。
そうそう、はい、早いなと思って、
本当にあっという間に1ヶ月過ぎていきますから ね、はい、
で立春も過ぎましたから、
そう、
新年度ですよ、
はい
はい、
もう暦の上では春ってね、なっちゃいますからね。
ほんまはここでね、新年明けましておめでとうございますなんですけど、
そう、
はい、
旧正月という意味では中国でね、やっぱりお祝いするのはさあこれからっていうことになっちゃいます
けど、
う
ん、1週間ぐらいやったっけ、ガーッと盛大にお祝いする。
そう1週間
飽きるで、1週間もしてたら
それがまあ文化風習というところですからね、う
ん、日本とかでもそれも正で続いて3日でしょ、まあ、日本は
だからやっぱり今のね暦の1月1日から3日まで、
うん、
お正月三が日ぐらいですよ、やっぱり。
そうですね、
はい、
エベさんも3日間やなし、
うん、
天神祭り2日か、
そう、まあ、やっぱお祭り気分ってなかなか日本人その何でしょうか、1週間も続くっていうことがないような気はしますね、う
ん、なんかやっぱ遊んでたら遊んどってええんやろかみたいな気持ちになるんでしょうね。
そうですね、
どっちかというと南の方の人の国の人っていうのはどっちか言ったらずっとお祭り騒ぎしたいみたいな感じの雰囲気出てますけど、
うん、
まあ沖縄の人もそうですし、
うん、
うん、
そう、まあ南米のリオのカーニバルとか、
うん、
というところもあるかもしれませんけれども、
日本人はちょっと働きすぎですけどね
まあね、うん、確かにね、
ね、うん、
なんか急にそんな話になりましたけれども、
はい、週休3日ぐらいにしたいの
そうですね、
うん、
まあ、本当に過労死というのがですね、
はい、
まあ、日本語がその英語の辞書に載るようなご時世というか、
うん、
もうずいぶん前からそうなってますけれどもね。
そうですよ、休まないとダメよ、そんな仕事せがせがせがせがしても。
そうですね、
うん、何を切羽詰まってるのか知らんけど、
うん、そう、
余裕持ってゆとり持って、
そうですよ、
うん、
大事です、それは。
若者育てていきましょう、
はい、
さだまつみたいな、
はい、
大きくなりすぎても困らんようにね、
そう、大らかに育ってほしいですね、
はい、
はい、
こんなんで
行きます、
はい、行きましょう、
はい、
はい、画伯と
大橋の大魔王はお年頃、
2016年2月9日火曜日、皆さんご機嫌いかがでしょうか、仕事終わりにですね、タオルを取ってトップの中を立っていると映った自分が二王二さんに見えました。大地画伯です。
はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。1月の月間走行距離は 42.62 キロ、走った時間は4時間30分25秒でした。大橋です。
あ、もうマラソンやってるんですか。
先月のですね、1月の大魔王で今年の目標ということで申し上げましたけれども、はい、うん、走るということで走ってみたんですよ1月ね、は
い
は
い
は
いはい、今白目向いたから大丈夫かな。そう、
大丈夫です、大丈夫です、白目向きながら走ってたんですけれども、うん、あの1月は42キロくらいトータルでですよ。
ああ、トータルで、
うん、走ったというところでですね、
はいはいはい、
ちゃんとあのその一月の走行距離をちゃんと宣言していこうかなと思う今日この頃ですよ。
何キロぐらいのスパンで走ってるんですか。
あの4キロを、まあ、1日おきにということで走っとったんですけれどもですね、はい、1月の末でですねちょっと足故障してしまいまして、
無理しすぎますよ。
そう、急にやりすぎたから、あの、うん、本当にあのこの1週間ぐらいずっとおじいちゃんみたいな歩き方になってたんですけれども、
どっちにあれでしょ、あのそんなゆっくり走らなあかんのに普通に行けるわ思って陸上の癖出たんちゃう。
そう、うん、最初の頃にね走り始めた時にやっぱりなんか昔取ったキネスカで行けるかなと思ってやってたんですよ、ところがそれがですね、まあやっぱり10日ぐらい経った時にですよ、
はいはいはい、
あやっぱり足痛いなと、
痛い
と思いながら、それでもまあまだなんとかなるわと思ってやってたんですけど、
うん、
まあやっぱりそのなんというか蓄積した疲れというのが一気に出てしまいまして、
うん、
2月はちょっとお休みしてる感じがします
ね。本末転倒になってますけど
そんな
ちゃんとスローに行かないと。
そうです、やっぱりね、はい、ロングスローディスタンスが大事だなと思ったんですけれども、さあさあさあさあ、そんななんか珍しい感じの入りで始まりましたが、
はいはいはい、
2016年2月9日火曜日の大魔王お年頃ということで、
うん、
今回は一体全体何のお話をするんでしょうか。第一画伯こと青天照蔵さん。
はい、私はですね、
はい、
相撲が大好きでですね、
はい、
で相撲が大好きなのになぜか知らんけど行事とか解説北の富士さんの話ばっかりして、あの島にアナウンサーまで全部調べてみたいな感じでしたけども、
はい、
あの行事モノマネというのを去年のね、
はい、
2月にしまして、初めて人前に立ってしましてですね、
はい、
あの桶谷さんの助言 で、
はい、
で出ることもできましたし、それでからかれこれ1年ですよ、
はい、
ずっとねなんかそのモノマネして最後なんか締めがいるでって話で、
はい、
その時に勝ち名乗りをしてました。勝ち名乗りなんですか。私の勝ち名乗りは
琴奨菊ですね。
琴奨菊が優勝ですよね。
出ました。
はい、
はい、というわけで大相撲の2016年1月場所でですね、なんとなんと幕内最高優勝を飾られたのは、
はい、
琴奨菊和弘さん。
そうそう、
だったわけですね。
いやもうこれはね、もう青天照蔵がね言い続けた賜物ですよ。
甲斐がありました。
もうこれはもうい
やいや本当にね、ついについにということになりましたけれどもね。
これでですよ、もし今年新しく、
はい、
あの呼ぶ人変えて、
はい、
来年の初場所で、
はい、
その人が優勝したらこれ完全に僕のおかげですよ。これ完全にね誰にしようかな。
そういうことですね。言霊というところで、うん、まあまあまあまあ言い続けてたら本当になることもありますから、やっぱりね、そういう意味ではあの我々のこのポッドキャストの中では、
はいはい、
ずっとずっとね、キセニアンキセニアンって言ってきたので、勝ち名乗りキセの里っていう風にしたら、
いや、やめようかな
やめようかなってはい、
やっぱりね、どうなんやろな、難しいとこですね。ねえ。
というところですかね。
はい、
まあ、あの、本当にね、その、うん、まあ、幕内最高優勝を遂げられた琴奨菊さんなんですけれどもね。
はいはいは
い。いや、素晴らしい、本当に。栃東関以来ですよ。まあ、現玉の親方ですね。
はい。
以来10年ぶり。うん、本当に10年ぶり。2006年の1月場所以来。中59場所ですよ、だから。
すごい感動しましたよね。
の、うん、日本出身力士の、優勝でしたからね、
うん、はい、
すごい、もう本当あの NHK の総合で、まあ、テレビ中継やってるじゃないですか、
はい、
で琴奨菊が、まあ、千秋楽勝った瞬間ですよ、その瞬間に NHK ニュースっていう風に、
総合テレビで、
放送してるのに NHK ニュース出てましたからね、
なんでと思いました、
ね、なんでって思いました、
うん、見てるって今見た
今見た、うん、
見てる見てる
NHK ニュースどうなんですかね、もしかしたらあの BS とか、うん、またあの教育とか E テレとかも同じように出てるのかもしれないですけどね、総合テレビで見てた私は めっちゃ見てますけどって本当に思っちゃいましたが、
見てましたし、思わず拍手しましたよ。
あ、本当に拍手してしまいました。いやすごかった。そうですよ、その10年ぶりの日本出身力士の優勝ということもそうですけれども、まあ、いろいろ、まあ、記録的なところもありまして、琴奨菊関31歳11ヶ月ということでですね、初優勝を遂げた史上3番目の年長初優勝記録だったそうです、はい、まず、その上には、まあ、極天鵬関、はい、高藤力関ってね、はい、まあ懐かしい名前があるわけですけれども、それに次ぐ3番目の年長初優勝記録だったということと、初土俵から84場所での初優勝というのは史上6番目に遅い記録だそうです。はい。であと、あの新入幕から66場所かかった初優勝というのは史上2
番目
のスロー、これ、まあ、あの極天鵬関の86場所に続く優勝のその期間だったみたいですけどね、であと、あの大関26場所の在位で初優勝というのはこれは史上1位だそうです。
ああ、そうですよね。
ずいぶん長くかかったというところではありましたけれども、
まあでも次ね、大阪場所で、本場所と同じような成績もしくは優勝で、これ完全に横綱ですね。
まあ2場所連続でなればね、
そうですね。だから僕はずっと琴奨菊関と言い続けます。
あ、出ましたね、そうですね。本当にあの言霊って先ほども申し上げましたけども、それが本当になってくれればいいですね。
なりますよ、
まあ、あの悲願というか、誰が遂げるのかと思ったら実は琴奨菊さんだったわけですけれどもね、なんかやっぱりあのほっこりしました。
ほっこりしましたね。
なんでしょうかね、まあ、日本出身力士だからというところなのか、どうなのかちょっとわからないですけれども、なんかやっと一矢報いてくれたなというところは感じました。
そうですよね。唯一ね、あの黒星つけた豊ノ島も最後にね、おめでとうって言ってましたから。そう、まあ、いや君も勝ってよかったねみたいな、
そう、あのね、同級生の2人が優勝争いを演じてたわけですからね、あの最後本当に美しい友情が見られたなというところもありましたね。
ね、子供の時からね、
そうそう
争いやってた、
そうそう
ことで有名ですから。
そうですね。琴奨菊関と豊ノ島関、同い年の2人は、まあ、小学生のわんぱく相撲の自分からずっと、まあ、競い合う相手だったっていうね。あの琴奨菊関は福岡のご出身で、豊ノ島関は、高知のご出身ですか、で、まあ、それでもやっぱり強かったので、全国の大会で、まあ、戦ってから、ずっとそれから、まあ、進行が続いて、今、まあ、立派にね、幕内の力士を務められてるわけですから、素晴らしいなと思うわけですけれどもね。
来場所も頑張ってほしいけどね。
そうですね。
ただちょっと白鵬はね、どうした白鵬っていう感じの、立ち合いがありましたから。
そうですね、
最終日なんかね、
そうですね、ついについにというところで、まあ、その話をするのであれば、我々1月の配信でですね、誰が優勝するかっていうところ、
誰に打てたかなで、大橋さんは白鵬を言ってたん知ってるんですよ。
そうですよ。
でもそれはないなと言うて、俺は誰、照ノ富士言ったっけ。
そう、照ちゃんが照ノ富士を押しましたよ。
でもね、休んじゃったんでね。
そうです、そうなんですよ。照ノ富士関がですね、なんとあの、右の鎖骨骨折で休場途中からされてしまわれましたので、
僕は押したらあかんのかもしれない。
めっちゃモノマネで琴奨菊言ってますやんって、その一方で、まあ、名前を出した照ノ富士関が、まあまあそんな故障ということになっちゃいましたけれどもね、
なかなか厳しいですよね。
そう、そうなんですよね。まあまあそうなんです。白鵬関もね、先ほどもあのどうしたっていう感じでね、お話をされましたけれども、まあこの大魔王の中でもお伝えしてきましたように、白鵬関はずっとずっと綺麗な体で相撲を取られてるというお話をしてきましたが、まあここ2場所ぐらいですか、左肘の、サポーターが目立つようになりまして、まあやっぱり31歳を迎えられるわけですけれども、で北の富士親方もですね、まあ、15日目のその相撲をご覧になってなのか、まあ、言葉としては陰りというところをですね、使われましたので、まあ 白鵬関の本当の一強の時代というのは、うん、やっぱりもしかしたらもう終焉を迎えつつあるのかというところでしょうか、
ね、それは僕は予言したでしょ。
まあ、
はい、
ね、そう
予言は当たるんです
まあね、はい、そうなんですよね。
ただもう偉大な横綱ですから。
そうです。
いつ引退しても恥じることなんか一切ありませんよ。
まあそりゃそうです、
はい、
まあ誰かわからないけれども三横綱のうち一人引退するというような予言をですね、うん、前回の大魔王でもされましたけれども今年、
うんうん
うん、まあもしかしたらというね。
そうですね。
ところもあるかもしれませんがね。
いてほしいですけど、
まあ、もちろん、
はい、もちろんね。
もちろんもちろんそれは、
うん、あとあれですね、
はい、
僕初めてなんですけど、うん、
はい、
あ、そうそうそう、琴奨菊の ご兄弟お兄さん二人の片方大橋さん似てるなと思ったんですけど、
はい、そうでした。
ちょっとね、うん、で、あれですよ、
はい、
初めてなんですけどね、
はいはい、
休場力士がいっぱいいたんですけども、はい、インフルエンザで休場するってすごい初めて見たんですよ。
そうですね、ちょっと気づいてなかったっていう感じの方もいらっしゃいましたけど、網錦関がですね、途中休場されて、
うん、
休場した時にはもうほぼ治りかけてたっていうね、ことをおっしゃってたのが私が、まあ、テレビの中継を見てる中では気になったインフルエンザ。
いや、映したの網錦関ちゃうん
っていうね、
っていうね。
そう、周りに申し訳ないっていうことをおっしゃってたんで、
うん、
まあそれでなくても裸でぶつかってますからね、あの人たち。
御嶽海も、
はい、
はい、
そうですね、途中で
インフルエンザ、
はい、休まれたのはそういうことですね。
千代鳳もじゃなかったかな。
そう、千代鳳も途中で休んでる人大体そんな感じじゃないですか。
うん、
うん、ですね。
いや、もうちょっとあれして言ってちゃんと、今タミフルとかあるからええんやろうけど、
はい、
ねえ、
そんな2日3日で大丈夫なんかなって思いますけどね。
そうそう、網錦関にいたっては1日しか休場してない。
そうそうそう、
言うて
ほんまに
大丈夫なんて
と思いましたね。
うん、
い
う感じはありましたけどね。
そうですね、
うん、
はい、うん、そう、まあ休場ということではですね、まあその途中休場で、まあインフルエンザかかった、でも戻ってきたという人もいたんですけど、
はい、
先ほど名前が出た照ノ富士関は結局骨折で、
うん、
まあ、途中から休場になりましたし、
うん、
初日から休場されてたのは大砂
関
もそうでしたし、あとですね、
はい、
やっぱり気になるところは前頭11枚目でですよ、遠藤関が休場されてしまわれましたので、
はい、
これはもう来場所は残念ながら幕の内には残れないではないかということでですね、う
ん、まあでも大橋さんとでは来場所ね、
はい、
里山戻ってきますからはい、千代の国と、
まあそう、うん、里山関の下手投げが綺麗だなと思ったことはありましたけど、そんなにびっくりするぐらい応援してるわけではないんですけど、
うん、大好きな、
まあまあまあまあまあまあね、うん、はい、うーん、そうですね、うん、元気がなかったなっていうか、フルに、まあ、15日間出場されて元気がなかったなっていう方もいらっしゃいますね。
うん、
まあやっぱり上位陣目立ってしまいますけれども、
はい、
はい、豪栄道関は大丈夫なんでしょうか。
豪ちゃんね、
はい、
でも最後ねやっぱりちゃんと琴奨菊と、
はい、
ぶつかってくれたのはありがたかったですけどね、は
い、そうですね、真っ向勝負という感じはしました、
うん、変化のね、
うんうん、
あれがありましたけど、
はい、そうですね、
あ
とはやっぱりいっちゃんですね。
いっちゃん、
はい、イちゃんはどうしてしまったんでしょうか
ね。モンスターで言われた彼は、
はい、
一体どこに行ったのかという、
本当にそうですよ。
うん、ちょっと難しいですね。
なんか気持ちの部分が切れてるんじゃないのかなって思う時もありますけれどもね。
切れてるんですか。
切れてないですよ、
うん、なんかそんな感じのこともありますよね、はい、言ってもね、
まあ、まあまあね、やっぱりね、うーん、
トータルで見てね、
はい、
まあ今回はワクワクする感じやったですけど、
まあもそれはもちろん、はい、琴奨菊関がその連勝街道を突っ走って、うん、でその連勝街道を止めたのが同級生の仲良しの、
はい、
まあ、優勝候補の一角だった豊ノ島関だったというのも面白かったですし、
うん、
まあ、最後言ってしまえば大団円ではあったと思いますしね、
まあ、三横綱が破ってますしね。
そうですよ、はい、
大関もね豪栄道に、
うん、
いっぱい破ってますよ、稀勢の里。
そう、
はい、
まあ、もちろんね、
うん、
だからやっぱりそのあたりもね、あとは何かな、吉風関がやっぱり関脇の地位で粘ったなっていうところが今回は、
はい、
さすがだなと思いました。
うん、
ええ、 年初の目標で、大関を目指すと宣言されたそうですので、33、4ですからね、その年で大関を目指すというんですから、なかなかの感じですよこれはね。
都庁山もねギリギリですけど、
まあそうですね、なんかどうもねやっぱり最近上位っていうか関脇から前頭5枚目ぐらいで微妙な感じになってるなと思うんですよね、勝ったり負けたりっていうか、そういう風な感じで、来場所はもしかしたら関脇は吉勝関一人だけじゃないですかね。栃鷹山も7勝8敗で小結びに下がって、小結びもう一人
誰ぞやが関脇に上がるとかどうのこうのとか話してなかったかな。
どうでしょうか、宝富士関の8勝7敗でいきなり関脇までなりますかね。
琴勇輝とか、
琴勇輝9勝6敗の前頭4枚目、沖ノ海10勝5敗の前頭6枚目、
豊ノ島、
そうですね、12勝3敗の前頭7枚目でいきなり関脇までと、番付が発表されたらそのあたり、こういう風になったのかと思いますけどもね。
関東省でしたっけ。
関東省、主君省です。
主君省か。
豊ノ島関12勝3敗で、言ってしまえば準優勝なので、今場所1月場所は
豊ノ島関おめでとうございます、3回目の主君賞ですね。もう3回目久しぶりなんでちょっと忘れてましたけど、みたいな感じのことを言ってましたけど、
そうですね、そうそう、主君賞、準優勝主君賞だったわけですけれども、関東賞はね、前回1月の配信でも、新入幕ということで、名前が出た正代がなんと10勝5敗を挙げて関東賞でした。なんかね、暴揚としたスケールの大きさを感じましたよ。
そうやね、
なんかこういう人が大物になるのかなっていうふうに思わせてくれました。
でも体好きかなんかまだ子供だねって言ってたよね、北の富士さん。
だからそれでもこれぐらい取れるんだからってセンスがいいんでしょうやっぱり、ということを思いましたね。
子供って言われてましたからね。
子供でそれぐらい取れるんであれば
ね、
さあ果たして大人の体になった時にどれぐらいいけるのかというところですね。
ふふふですねっていう感じですか、総括は。じゃあ
そうですね、北の富士さんの名前が最後出ましたんで、私も見てたんですよね、千秋楽ね。でずっと見てて、この人はさすがにやっぱりチェックが厳しいなと思ったところが一個あったんですよ。優勝インタビューが終わって、で最後土俵上でいろいろ渡すじゃないですか、支配をはじめとして、でどんどん渡している中で、NHK のもみ会長ね、が NHK 金牌を渡されるときに、北の富士さんがボソッとおっしゃったんですよ、今回琴奨菊関が福岡の出身じゃないですか、でもみさんも福岡の出身じゃなかったかなって、パッと言われたときに、千秋楽のアナウンサーの三瓶さんが答えられなくって、勉強不足だねって、
言うてた、お君勉強不足だね。
そうで、私もその後調べたら確かにもみさん、福岡のご出身なんですよ。だからこの辺りのチェック厳しいなって思いました。
そう、最近三瓶さんに厳しいから。三瓶さんがあんま構ってくれへんが厳しいね、北の富士さん最近ね。三瓶さんがすぐスルーするからちょっとした冗談を、
ここで切り返しとかあんとあかんと、さすがに、いやそのあたりがさすがですね。
いつも生意気くせにこんなこと知られるかみたいな感じのとこあったよね。やっぱりそういうとこ出てくるよね。
出てくるよね。はい。1月場所の本割というか、実際の取り組みに関わるところではそんな感じではありましたね。
そうですね。総括
としてはね。あとやっぱり琴奨菊関がね、優勝したということで、優勝したその後ですね、新婚さんいらっしゃいなので、奥様がね、やっぱりお綺麗だなと思いましたけれどもね、彼にとっては2回目の婚約で、そして結婚というところになったようですけれども、でも本当に綺麗な奥様、由美夫人、どこに出しても恥ずかしくないべっぴんさんというところで思ったんですけど、その琴奨菊関のライバルというか、先ほどから名前が出てる豊ノ島関の奥様もですね、お綺麗な方で、歌手をされてるみたいなんですけれども、やっぱりお相撲さんというのは、べっぴんさんを、いわゆる相撲業界用語でいうところの金星を捕まえられるんだなというところのお話から続いてですよ、金星を捕まえられた方がいらっしゃいますし、 晴天照蔵さんとも関わりのある人のニュースが流れましたよねというところに持っていこうかなと思ったんですけども、
はい、どうぞ。
ニュースになったんですよ、うん、2月5日付で、
はい、
1月場所でね、うん、引退された元幕内の土佐豊関、
土佐豊関ね、
まあ、あの現安治川親方の、まあ、ご結婚ということで、ニュースになりまして、
うん、
我らがですよ、
うん、
相撲女子こと、小泉恵里さん、
恵里ちゃん
がなんとなんと、
うん、
安治川親方とのご結婚をなされるということで発表がされました、
うん、おめでとうさんです。
おめでとうございます。3月にご結婚なされるということで、
は
い、
晴天照蔵を認めてくれた女子、
そうですね、はい、晴天照蔵さんのね、イベントでなんとゲストで登場してくださった小泉恵里さんが、なんとなんと、まあ本当にね、本懐を遂げられたんではないかと思いますけれども、お相撲さんのお嫁さんになられるということで、
うん、やっぱ乳輪見て気に入ってたのね
そうですね、乳輪占いという本を出されてることでおなじみですけれどもね、
この人やったら自分に合うわと、
そうですね、思われたんでしょう。まあ、なんでも6年ぐらい交際期間があったそうですけれどもね、まあ、ついにゴールインということで、
うん、
姉さん女房のようですけれどもね、どうぞお幸せにということを思いますけれどもね。
そうですね、
うん、
まあ、今年大菊しかりね、
はい、
夜ガブリ寄ってください本当にガブリ寄つが、もうほんまでもね、ハッピーな話ですよ。
本当に本当に、うん、いやいやいや、もう本当におめでたいなと思いました、
でも昨日昼ABC ラジオの放送に出られてたんですけど、何も言ってなかったですよ、兵頭大樹さんの番組に、はい、
まあまあまあまあ、その後ですかね、パッと公開されたというところでしょうか、
うん、もう兵頭さんに鼻でかい鼻でかい言われてるけど鼻しかないやんみたいなこと言われてますけど
失礼な話ですけれども、うん、まあまあまあまあ、でもべっぴんさんですよ ね、はい、うん、まあ、間近でご覧になったわけですけれども、
まあ、真横でね、
はいはい、もう何も喋られなくなってる相変わらずの晴天照蔵さんでしたけどもね、はいはいはいはい、本当に、やっぱり印象に残りますよ。私もそのイベントね、足を運ばせていただきましたけれども、
はいはい、
小泉恵里さんが高見盛関の、まあ、早朝稽古ですか、うん、見に行かれた時に、練習用の回しね、
うんうん、
端切れのところをもう捨てられるっていうところを、ゴミ箱に入れられたところを見て、私もらっていいですかっていうふうにおっしゃって、はいはいはい、でその端切れをちゃんと今でもパウチして持ってらっしゃるっていう、
持ってましたね、
ところをね、紹介してくださってましたけれども、本当の相撲女子ですよ。
それはね、いいっすよ、そりゃ相撲部屋行けるんやから。
まあね。
ね、僕も行きたいわ。ほんま。
いや、
まあ、ずるい、ずっこいわ、そんな。ずっこいですよ、そんな。
ずっこいとか、まあまあまあまあね。子供じゃないですけど、
まあ、まあ、その頃から、まあ、はい、あれですよ、土佐豊関と、関わりがあったから行けたんでしょうけどね。
はい、
うん、
まあまあまあ、
まあ、そんなこともありの。
まあ、本当におめでとうございますと。
おめでとうございます。
ところですかね。
はい。
はい。
後半に、続くよ。